大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。暑い日が続いていますが、早くも夏バテなんて方はいらっしゃらないでしょうか？そうだってまだ8月に入ったばっかりですもんね。今夜は長野でびんずるも開かれるし、今日は夜までちょっとスタミナを残しておかないとね、いけません。さて、その8月を迎えて、はい、2016年の8月から始まったこの番組、めでたく8周年を迎えました。まあ言わなくちゃ誰も覚えていないでしょうから、めでたいって自分で言うしかないんですけどもね。思えば第1回の一押しシアターのコーナーで最初に取り上げたのが、あのシンゴジラでしたからね。あれからもう丸8年。どうぞ今後ともこの番組よろしくお願いします。そういえば何年か前の夏場の今頃でしたけども、ゴンドーのアーケード街が七夕飾りで賑やかな時でしたけども、あるお店でやたら丼を食べたってこともお話ししましたよね。今そのお店はなくなってしまってましてね、空き店舗になっているお店の前を通るたびにそのことを思い出すんですけども、そう、夏野菜といえば先日うちのかみさんが友達とあるお蕎麦屋さんに入ったんだそうですよ。うちに帰ってくるなりね、怒ってまして、何度か行ったことがあるあのお蕎麦屋さんに今日入ったんだけど、ざるそばだけじゃ物足りなかったから野菜の天ぷらを一つ二人で食べようって頼んだんだけどね、今夏野菜が盛りの時期だからナスにししとうとかオクラとかね、そういう天ぷらが出てくると思うじゃない。なのにお皿に乗って出てきたのがえのきにしいたけ、それにさつまいもの天ぷらだったのよ。そんなのって一年中食べられるでしょうに、今夏野菜がいろいろ出ている時期にそれはないわよね、という怒りの声でした。まあ確かにお蕎麦自体はまずまずのを出してくれるお店なんですけどもね、季節感をどういう料理で表すのかってのがそういうところで分かっちゃいますよね。ぜひ食べ物を扱っているお店の皆さん、どうか夏休みですから東京あたりからやってきた観光客らしき人には、今は地元信州ならではの夏野菜の料理を出してあげてくださいねって訴えたいですね。そういう気の使い方こそおもてなしの精神ですもんね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目。8月夏でオリンピックをパリでやっているとなれば、こんな曲を思い出しました。浜田麻里さん、1988年の曲です。ハート&ソウル。まあ細かいことですけども、実はこの1988年のソウルオリンピックは真夏ではなく9月の末に開催されていたんですけどね、その時の NHK のオリンピックのイメージソングで使われていました。今週の1曲目、浜田麻里さんのハート&ソウルでした。
蔵出しコレクション。
先々週7月20日、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3のコーナーで石川せりさんを取り上げた時に、須坂のドッキリカメラさんから、いの次のうは漫画家の梅津和夫さんの歌、昔トイレが怖かったっていう曲をかけてくださいっていうリクエストを読んだんですけども、うで始まる名前の歌手やグループをあと2つ見つけて3曲かけるのはかなり難しいですよなんてお話ししたんですけどね、その後みんなの歌関係の CD なんかを探してみましたら、割と簡単に見つけることができたんですよ。作詞作曲とも梅津和夫さん本人が手掛けていまして、梅津さん自身が歌っていた昔トイレが怖かった、放送されたのが2020年の8月9月の2ヶ月だったんですね。NHK のホームページにはちゃんと1961年のスタートから現在までほぼ1500曲あるんだそうですけども、それを検索できるみんなの歌のサイトがあるんですよね。ですからすぐに調べられました。漫画家の梅津和夫さん、梅っていう字が珍しいんですよね。木偏に某有名人とか某著名作家なんて時に使う某が作りで、図鑑の図、図工の図で梅津、名前の方は数字の1に英雄の雄で和夫さん、漫画家としてのペンネームはひらがなですよね。1936年ですから昭和11年の9月3日、和歌山県の高野町といいますから、あの高野山のふもとで生まれて、
お父さんが教員だったことで、その後転勤に伴って奈良県の山間部の町を何度も引っ越ししているんだそうです。そう、奈良といえば歴史があるところですから、その田舎町でお父さんからは地元の伝説や民話をよく聞かされていたそうで、それが後に梅津さんの描く恐怖漫画の元になったんだとか。戦後すぐの昭和20年代、中学生の頃からあの手塚治虫さんに憧れて漫画雑誌にたびたび投稿していたんだそうです。そうした実績が積もり積もって、1966年、昭和41年に少女フレンド連載の猫目の少女で人気が出まして、それ以降は蛇少女、半魚人、猫目小僧、オロチに漂流教室などが注目されます。ちょうど私の世代は小学校から中学校にかけて、恐怖漫画といえば梅津和夫か古賀真一という時代でしたからね。逆に驚いたのは、1976年、昭和51年から少年サンデーで始まったあのギャグ漫画まことちゃんでした。梅津和夫がギャグ漫画ってびっくりしたんですけども、それでも面白かったですよね。グワシっていう指の形、今でもすぐにできますよ。割と梅津さんは目立ちたがり屋で、レコードも結構出しているんですけども、まことちゃん音頭をはじめ、やっぱりまことちゃん関係が多いんですけどね。その他作詞家としては、郷ひろみさんの寒い夜明けとか、テレビアニメアンデスの少年ペペロのエンディングテーマ、堀江光子さんが歌った風を伝えてなんていう曲を作詞しています。メディアに出るときにはいつも赤と白のボーダー柄のシャツがトレードマークなんですけどね。来月誕生日を迎えると88歳です。では梅津和夫さんの歌、夏ですからね、ちょっと怖がって聞いてください。昔トイレが怖かった。今週の蔵出しは2000年放送の NHK のみんなの歌から梅津和夫さんの昔トイレが怖かったでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、歴史を動かしてきたあの偉人たちが現代によみがえって内閣を作ったらというコメディータッチの SF、 もしも徳川家康が総理大臣になったらです。いや、正直言いますと、この作品の監督の竹内秀樹さんという人は、これまで阿部寛主演のテルマエロマエとか、二階堂ふみちゃんの怪演でおなじみの飛んで埼玉を作った元フジテレビのプロデューサーですからね、きっとバカバカしいお笑い映画だろうという先入観があったんですけども、見終わってから感心しました。この国を少しでも良くしようと政治を担ってきた歴史上の人物が、現代の日本の社会を見たらどんな風に思うだろうと、そんな風刺的な要素がふんだんに盛り込まれていましてね、想像していた10倍は面白かったかな。物語のことの起こりは2020年のコロナのパンデミックでして、時の内閣の大臣たちが軒並みコロナに感染して政治が立ち行かなくなります。総理大臣なんかコロナで死んでしまうっていう設定なんですよ。そこで政府は最先端の AI 技術とスーパー 3D プリンターの装置を使って、日本の歴史に名を残した武将や政治家、文化人たちを蘇らせて、コロナ禍から日本をいかに立ち直らせるか、彼らに委ねることにしたんです。総理大臣には徳川家康。これは野村萬斎がやっています。経済産業大臣は学徒扮する織田信長。財務大臣は竹中直人の豊臣秀吉。文部科学大臣は水木有沙の紫式部。総務大臣は江口典子の北条政子。外務大臣は小手伸也の足利義満。そして官房長官は赤楚衛二演じる坂本龍馬と、主だったところはそういうメンバーなんですけどね。かつては将軍だった家康総理は、まず日本中に家から出てはいけないとロックダウン宣言をしまして、秀吉財務大臣は赤ん坊から年寄りまで国民一人一人に50万円ずつ現金を配布といった大胆な政策を打ち出します。最初は支持率が低かったものの、こうした政策によってコロナの感染者は激減しまして、内閣の人気は急上昇。そして財界の幹部から内部留保している金を吐き出せと脅迫するように命じた信長経産大臣は、そのルックスの良さから国民に大人気を博します。ところが、すべてを自分の思い通りに動かしたいという野望は昔のまんまの秀吉が、あることをきっかけに暴走し始めるんですね。それによって内閣のメンバーの間に溝が生まれて、 世の中にはこの偉人内閣に退陣を求める声が大きくなっていくんですが、というようなストーリーなんですけどもね。何事につけて心のままに自由にを口にする坂本龍馬は、テレビ局の政治部の新人西村理沙という記者を味方につけて、世論の動向をいろいろ調べてもらったり、その見返りに今内閣ではこんなことが話題になっているとリークさせて、巧妙なメディア戦略を取ります。この西村記者を演じているのは浜辺美波。彼女も何かとスクープを狙おうと龍馬官房長官に張り付いて取材をしています。とはいえ AI で作り出された偉人内閣の任期は1年。そこで最後に総理大臣の家康が国民に訴えるのは、政治というものはお前たち国民のものだ、 SNS だかなんだか知らないが自分の好きな情報ばかり気にして政治には全く無関心、いつも何かに頼っていて、それでいて何かあれば人のせいにする、それでいいのかと問いかけます。さらに龍馬は記者の理沙に、国民が面白がることばかり伝えるのではなく本当のことを伝えてほしいぜよと話します。今の私たちの社会への忠告とかメディアの在り方への耳の痛い批判もあちこちに散りばめられていて、痛快な気分にさせてもらいました。そうそう、さっき紹介した内閣のメンバーの他に、秀吉の家来の石田三成、これは弟拓磨がやっていますし、新選組の土方歳三といえば山本浩二ですよね。それに現実には成功しなかった国産のコロナワクチンの開発をするのは緒方洪庵。日本史はちょっと苦手っていう方、これ誰だかわかりますかね。そんな3人もおまけで現代に復活して出てきますよ。今週ご紹介した新作映画は、現代の日本国民にはちょっと説教臭いんですけども、その臭さがいいなと思った、もしも徳川家康が総理大臣になったらでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。毎年ご好評いただいている人気シリーズの午前10時の映画祭、今週の上映作品はメル・ギブソンを一躍スターダムに押し上げた壮絶カーアクションのマッドマックスです。この作品は15日木曜日までの上映ですのでお見逃しなく。そして午前10時の映画祭14、もちろん今回もスタンプラリーを実施しています。作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプが溜まって、5つ溜まるごとにささやかですがプレゼントを差し上げています。また全作品制覇の方にはさらに特別なプレゼントをご用意していますよ。この午前10時の映画祭スタンプラリーについての詳しいことは劇場のスタッフにお尋ねくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
このコーナーでは古今東西いろんな映画音楽を取り上げてきて丸8年、知らなかったことを調べたりしてそれなりに新しい知識として覚えたことも結構あるんですけどもね。まあそんなに映画の古い時代のことはわかりませんけども、例えば1960年代にはイタリアのマカロニウエスタンの音楽を手掛けて、それからニューシネマパラダイスまでこの人らしい音楽っていう世界を作ったエンニオ・モリコーネとかね、60年代の後半から70年代にかけてはアメリカならばバート・バカラックとか、フランスの映画ならフランシス・レイとか、その時代ならではの注目される映画の音楽を作ってあちこちからオファーを受けた人気の作曲家って結構いるんですよね。そうそう、スピルバーグ作品ならばこの人っていうのはジョン・ウィリアムスですけども、そこでパリオリンピック開催中の今、今週取り上げるのはフランシス・レイの曲です。かつてはアラン・ドロンやジャン・ギャバン、カトリーヌ・ドヌーブといった日本でもよく知られたスターも多かったフランス映画ですが、今はあんまり見る機会も多くないんですけどもね。当時中学生だった私でも名前を知っていたクロード・ルルーシュ監督の作品ではほとんどこのフランシス・レイが音楽を担当していたんです。1932年、日本の元号でいうと昭和17年ですけども、地中海に面したリゾートの町ニースで生まれて、2018年ですから6年前に86歳で亡くなっています。フランス北部のパリのあたりからの観光客も多かった温暖なニースでは、子供の頃から大道芸人的にアコーディオンを弾いていたそうで、16歳の時本格的に音楽をやろうとパリに移っています。今回パリオリンピックの舞台にもなっていたかな、テルトル広場の界隈でパフォーマンスをしていたそうですが、そんなアコーディオン弾きから作曲家に転身して 30代に入った頃、1966年、昭和41年のクロード・ルルーシュ監督の作品、男と女の音楽を任されて注目を集めます。その後はイブ・モンタン主演のパリの巡り合い、ルノー・ベルレーとナタリー・ドロンの個人教授などを手掛けた後、フランシス・レイの名前を世界中に知らしめたのは、1968年、昭和43年の冬のオリンピック、グルノーブル大会の記録映画のテーマ曲だった、白い恋人たちでした。私も小学生でしたけど、とっても印象的なメロディーでしたね。その素晴らしい旋律があちこちで話題になったことで、それ以降もチャールズ・ブロンソンの雨の訪問者とか、ライアン・オニールとアリー・マック・グローのコンビといえば、はい、1970年、昭和45年のある愛の歌ですよね。今日は男と女のテーマといえば男女のスキャットで有名ですけどもね、聞いてください。今月のタイムスリップムービーヒッツはパリオリンピックにちなんで、かつて日本でも見る人が多かったフランス映画の音楽をなるべく多くお送りしようと思っています。今週は1966年のクロード・ルルーシュ監督の作品男と女から、フランシス・レイが作ったテーマ音楽男と女でした。では今週もリスナーの皆さんからメールなどでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市のハージ・ジョリソンさんです。最近は土曜日の用事が立て込んでいて、なかなかリアルタイムで聞けていなかったんですが、先週はラジオの前で待ってることができました。すると何ということでしょう。少し前にリクエストしたサマークリエーションが聞こえてきました。で、次のフレーズカタカナで書いてあるんですけど、多分こういうメロディーだと思うんですが、ピーローローピロピロピロピロピーでいいですかねという感想が涼しげでいいですね。ありがとうございました。ところでこの前の昭和の歌声インデックスの大滝詠一さんの夏の歌は、私の大好きな泳げ金槌くんがかかりませんでした。残念です。ナイアガラカレンダーの7月の曲なので、もしやと思っていたんですが、来年の7月に期待しています。いや、ハージ・ジョリソンさん結構大滝詠一さん詳しいですね。あの頃のゴーゴーナイアガラとかナイアガラカレンダーを知っているのは私と同じマニアですよ。マニア、泳げ金槌くん、まあタイトルから多くの方はお分かりだと思うんですけども、泳げたい焼きくんのパロディーなんですけどもね。いや、実はかけようと思っていた候補の一つには入っていたんですよ。私もあの曲は嫌いじゃないもんでね。とはいえ、大滝詠一さんのナイアガラサウンドに詳しくない初心者の方には、何これと、ちょっと刺激が強いと思われちゃうと困るので、控えたんですけども。じゃあまた来年の7月まで、覚えていたらリクエストにお答えしましょう。そしてこちらは、長野市の猫道探検隊さんです。先週末、ドライブがてら、信濃町に行って、今が旬のトウモロコシを手に入れてきました。品種改良も進んでいて甘いのが多いんですけども、私ね、甘すぎるのはちょっとなぁと思ってるんですが、で、猫道さんは少し多いかなぁと思いつつ、せっかくですから2種類をそれぞれ3本合わせて6本買いました。で、うちに帰ってきたら今度はご近所から取れたよーと6本いただきました。そして週明け会社に行くと、みんなで食べてねーとさらに5本ゲットは。さて、我が家には全部で何本のトウモロコシがあったでしょうかね。まあ単純計算で言えば17本ですけども、きっと信濃町で買ったのは新鮮なうちに食べようっていうんで、割と早くなくなってたんじゃないですか。今回何種類かのトウモロコシを食べましたが、売ってるものは粒が大きくてしっかりしてましたし、自家栽培のものは粒は揃っていないけど柔らかくてとっても甘かったです。朝昼晩と美味しくいただいていますね。やはり旬のものは美味しい時に食べないとね。とはいえ、若い頃よりも歯の隙間に皮がまあ詰まる詰まる昔先輩が年を取るとそうなるよって言ったのを今身に染みて感じています。そして今週のか、はい、この後のコーナー昭和の歌声インデックスですね。かわいその子さんも昭和の歌声か、40年近く経つんですもんねと。そうですね、詳しいことは後ほどご紹介しますけど、おにゃんこからソロでデビューした第1号も河合園子さんだし、最初に卒業したのも河合園子さんと中島美春さん、中じでしたもんね。確かに40年近いな。どんな3曲がかかるか、もうしばらくお待ちくださいね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方はその映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週その白い箱に入っていたメッセージはちょっとお久しぶりのクマチーズさんです。今日久しぶりにクワイエットプレイスを見に来たら時間を間違えてて、あらあら5分遅刻。でもチケット売り場の横でスタッフの方に言えばチケットを買えることを今回知りまして、少し遅れても入れることが分かりました。皆さんも万が一少し遅れた場合は覚えておいてくださいねといただきましたけど、予告編が上映されている間ぐらいはまあいいんですけども、本編が始まっちゃってから入ってくる方がたまにいるんですが、もうすでに座って見ている人たちはみんな心の中で何遅れてきてんだよと軽くムカついてるのも事実です。だから映画の時間は間違えず遅れず、これはやっぱりマナーの一つじゃないですかね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、北アルプスの山々が舞台になっているドラママウンテンドクターの主題歌を聞いてください。オフィシャルヒゲダンディズムが歌っています、シャロン。地元で普段見慣れている山もテレビの映像を通して見ると違った美しさがわかるような気がしますね。ドラママウンテンドクターの主題歌、オフィシャルヒゲダンディズムのシャロンでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は16巡目のカです。これまでカは海バンド、狩人、河合直子に柏原芳恵、海援隊、釜谷津博、ガロに川島英吾、香山雄三、風、カモン達夫、かぐや姫、さらに上条恒彦、加藤時子、加藤和彦と、こうやって並べると割とフォーク系が多かったんですけどもね。今回はさっき名前を出しました。1980年代後半の日本の歌謡界を混乱に陥れた、あのおにゃんこクラブからソロ歌手としてデビューした第1号、河合園子さんを取り上げます。まあ今だから言っちゃいますけども、1985年昭和60年に始まった平日夕方のフジテレビの生放送、片岡鶴太郎さんやトンネルズが司会をしていたバラエティの夕焼けにゃんにゃんの人気コーナー、ザ・スカウト、アイドルを探せで合格したメンバーがおにゃんこになったと思っていた男の子も多かったでしょうけども、あんな目立つコーナーにいきなりド素人の10代の女の子が応募してくることなんてめったにないと思いませんか？当然レコード会社や芸能事務所がどこかのコンテストとか何かでめぼしいアイドルの卵としてキープしていた子が素人を装って出場していた、まあ言うならば出来レースのオーディションだったんですよね。例えば国生さゆりはミスセブンティーンコンテストからですし、新田恵里はオールナイト富士高校生スペシャルに出ていましたし、今回取り上げる河合園子は松田聖子に憧れていた愛知県東海市に1965年昭和40年の6月に生まれた20歳の女の子です。ですがその2年前に CBS ソニーのティーンズポップコンテストで準優勝しているんですよ。で早速85年4月スタートの夕焼けにゃんにゃんのザ・スカウトのコーナーの第1回で合格しまして、最初のうち番組のシンボルのような存在として注目されます。で半年後85年の9月におにゃんこ初のソロとしてデビューしたのがこの曲でした。河合園子さんの1曲目は涙のジャスミンラブ。ジャスミンは漢字で書くんですけども、当時ファンだった男の子今も覚えてますか？レコードセールスは19万枚、オリコンオリジナルコンフィデンスのチャートでは発売2週目で1位を獲得しています。デビューシングルがオリコンの1位になったというのは薬師丸ひろ子のセーラー服と機関銃以来という記録だったんですね。河合園子さんの1曲目は涙のジャスミンラブでした。 その後はドラマのスケバンデカやヤヌスの鏡などにも準主役クラスで出演したりと、そうしたメディアミックスも功を奏しまして、セカンドシングルの落ち葉のクレッシェンドも18万枚売れて、3枚目のシングル、翌年1986年、昭和61年の春に出した曲は、さらに大きなヒットになりました。河合園子さんの2曲目は、もちろんオリコンでは登場1週目でいきなり1位の、青いスタシオン。作詞、秋元康、作曲は後藤継俊。河合園子さんの2曲目は、青いスタシオンでした。昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。今週は16巡目のか、おにゃんこクラブからのソロデビュー第1号、河合園子さんを取り上げています。1985年にブレイクしたおにゃんこクラブですが、グループ全体の曲もチャートの上位に入っていて、その上ソロの新田恵里や国生さゆり、また後ろ指刺され組なんていうユニットの曲までヒットする中で、翌年1986年昭和61年の春には、卒業するメンバーのことも大きくクローズアップするというのが秋元康作戦だったんですね。4月1日日本武道館での河合園子と中島美嘉の卒業によって、ジャーネという曲が30万枚も売れる大ヒットになります。それ以降はソロの歌手になった河合園子さん、ある程度予想されたんですが、グループから離れるとレコードセールスはちょっと減ってきてしまいます。今週の河合園子さんの3曲目はレコードが10万枚以上売れた最後の曲、86年10月リリースの悲しい夜を止めて。レコード売上げは12万8000枚。それでもオリコンのチャートでは初登場1位を獲得しています。今週のインデックス、河合園子さんの3曲目は悲しい夜を止めてでした。その後は後輩の高井真美子や工藤静香がヒットを連発するのに反比例して、売れた曲は少なくなってしまいました。そして8年後の1994年平成6年には、作曲家で恩師でもあった後藤継俊さんの3回目の結婚相手、奥さんになりましてね、しばらくメディアからは遠のいていたんですけども、2010年、資生堂の化粧品の新しいブランドの CM には、斉藤和義さんの曲、ずっと好きだったんだぜに乗せて、荻野目洋子、石川秀美、伊藤司と並んで CM のキャラクターに起用されましたね。それが私が河合園子さんが動いているのを見た最後でした。今59歳になっているんですね。ということで来週のインデックスは木に行きます。木はこれまでキャンディーズ、木杉高尾、岸田聡に吉川浩司、菊池桃子、木の内みどり、矢沢永ちゃんのやっていたバンドキャロル、そして北島三郎、9巡目は3組3曲で木の実奈々、北原美玲など、10巡目は金ちゃんファミリーとして風見慎吾、サンドイッチなどをかけまして、11巡目からは再び3組3曲に戻って、岸本佳代子にキングトーンズ、キララにウララなどなどやりまして、2023年の7月15日に完結終了しています。続く句ですが、クリスタルキングにグレープ、クレイジーキャッツ、工藤静香に桑田佳祐のソロとやった後、6巡目以降はずっと3組3曲で、桑江智子に桑名正宏、倉沢敦美に草刈正雄、倉田真理子、クリエーション。9巡目だけはクール5の3曲をかけました。それ以降も3組3曲、久保田俊信、倉橋瑠衣子、アニソンでは熊倉和夫に串田明、グループでは野村よっちゃんのザ・グッバイに、女子プロレスのクラッシュギャルズ、杉本哲太がボーカルだったグリース、レアモノの栗田博美にグラシェラッサーナなどをかけまして完結終了。その次の毛はもっと早く終わっちゃってまして、健直子さんだけ3曲かけて、3組3曲では毛とブルンネンを1回かけただけです。そうなると来週のインデックスは子に飛びます。子はこれまで郷ひろみ、小泉京子、小比類巻薫に五大吾、小林あさみ、近藤正彦、マッチ、小林明に小柳ルミ子、ゴールデンハーフ、小林明子、高坂みゆき、そして昭和の時代の米米クラブ。続く13巡目、14巡目は3組3曲で、国生さゆりに小坂明子、小坂京子、ゴールデンカップスに後藤久美子などなどやってきまして、前回は小林幸子さんの3曲でした。そこで来週は、子で始まる名前の歌手やグループの3組3曲いきます。 そうですね、例えばフォークグループ六文銭のリーダーだったヤギみたいな顔をしたおじさんのソロの曲、 NHK の歌番組ステージ101の OB の男性が作っていたグループ、コオロギ73だったかな。何曲もアニソンを歌っていますしね。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は、子で始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。ファックスでいただいた長野市のパッシーさんです。ところで以前、映画研究家のある学校の先生の話を聞きに行ったらば、その先生は字幕ではなく吹き替え版を押していましたよ。なぜかっていうと、字幕では内容が十分伝わっていないとのことでした。けど私は未だに言語版の方が好きです。まあ確かに限られた時間で、長いセリフなんかでもね、ある程度の文字数で観客が全部読み切れるスピードで字幕を変えていかなきゃいけないってのは大変ですから、内容が十分伝わっていないってのはわかるんですけども、私もパッシーさんと同じように字幕版の方が好きですね。やっぱりその俳優の生の声とか喋り方のイントネーションを直に聞きたいじゃないですかね。先週一押しシアターで取り上げたフライミートゥーザムーンだって、スカーレット・ヨハンソンの声が生で聞けて、どんな調子で喋っているかってのが分かってこそだと私は思うんですけどね。あと、吹き替えの声優さん、ベテランで俳優もやっていらっしゃる朝ドラのちむどんどんにも出ていた山地和弘さんとか、今虎に翼に出ている田中真由美さんとかね、キャリアのある人はいいんですけども、30代20代若い声優さんたちはいかにもアニメ声っていう人が結構増えました最近。それが私苦手なんで、吹き替え版はなるべく避けています。そして最後は須坂市の風の坂道さんです。ご無沙汰してしまってすみません。いえいえ、畑仕事の方は6月7月の超繁忙期をなんとか送りまして、ちょっとだけ楽になりました。そんな折、先日大岩さんが引っ越しをされて長野を去ることになり、当然 FM 善光寺も番組がなくなるっていう夢を見ました。なんだびっくりした最終回にメールを送ることもできず、聞くこともできなかったと、後悔やら残念な気持ちやらでいっぱいという夢です。だからあんまりご無沙汰しないように今後は気をつけます。あ、やっぱりメール出さなきゃ、出してないわっていう気持ちの積み重ねがそういう夢を見させたんでしょうね。8月ですね。とはいえまだまだこの先猛暑は続くでしょうから、夏バテ熱中症に気をつけて過ごしましょう。かっこぶどう畑より、真夏の作業ってのは本当に大変だと思いますけども、とにかく水分補給と適度な休憩、適度なサボり、これが大切じゃないでしょうか。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。